今日は、愛の実践による革新というテーマで見てまいります。聖書の箇所を拝読いたします。ヨハネ第一の手紙、3章の19節から24節です。ヨハネ第一の手紙3章の19節から見てまいります。ヨハネの手紙第一3章19節から、そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからです。愛する者たち、自分の心が責めないなら、私たちは神の御前に確信を持つことができます。そして求めるものを何でも神からいただくことができます。私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です。神の命令を守る者は、神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまります。神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によってわかります。天の父様、今夕ともにこの歌詞を通して、私たちの救いの確信を深めてくださいますようにお願いいたします。そして私たちが確信を持って歩むことができるようにどうか導いてください。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。失礼いたします。
すいません、声が入ってますので、誰かミュートを。
はい。これはどうでしょう。止まりました？
そして、それを。
まだ入ってます。
まだ入ってます。しばらくお待ちください。どうでしょう。まだ入ってます。YouTube の音が遅れて入ってきてるので、そのソフトを止めました。これで止まりましたか？まだ止まってないです
。はい。
はい。あとミュートですね。ミュートします。消えました？
消えました。
はい。 では改めて前回、3章の11節から18節まで見てまいりました。では自己中心、罪に支配された肉の性質の上に歩んでいますが、そのために神そして人を愛すことができません。しかし主を信じた者は救われ、新しく作り変えられて、神を愛する者、そして神にあって人を愛する者に変えられて、実践できることを確かめました。この結論を受けて、今日は愛を実践することがどんなに大きな祝福をもたらすかを見ていきましょう。今日午前中も見てまいりましたけども、愛を行うことを通して私たちは、3つの、印を通して、3つの救われている祝福を確かめることができます。今日はそれを見てまいります。まず19節をもう一度拝読いたします。そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。心安らかにいられる。それは、自分が真理、つまりキリストに属するものにされたということを、愛の実践を通して確信できるので、平安をいただくんです。18節に、言葉や口先だけでなく行いと真実を持って愛しましょうと勧められています。世に属する人たちも愛しているという言葉を頻繁に語りますし、また実行しようとします。しかし、その愛は神から出た愛と違っています。自分が好む、また、自分が、益がある、まあ、そういうものを愛すことができますけれども、つまるところ、自分中心の愛です。そして自分を喜ばせない、また自分の役に立たないとなると憎むことになってしまいます。しかし神の愛は敵をも愛する愛です。イエス様は十字架の上で取りなされました。ご自分を十字架につける者たちのためにです。実際に犠牲を払い、そして不真実な相手にも真実を持って相手の幸いに、また救いに通じるように犠牲を払います。救われる前にはこのように愛することができませんでした。しかし今は愛することができます。その愛は自分の力で出たものではなく、 神が満たしてくださった神様ご自身の愛です。かつてそのように愛せなかったものが愛そうとするときに愛せるように変えられたことを見て、確かに私は救われた、私はキリストに属するものだという確信をいただいて平安をいただくことができます。第二に覚えたいことは、自分の心が、ダメだなとか、失敗したということがあったとしても、それでも揺るがない、確信を持てるということです。20節と21節をご覧ください。たとえ自分の心が責めたとしても、安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからです。愛する者たち、自分の心が責めないなら、私たちは神の御前に確信を持つことができます。救われていても、両親の咎めを覚える、心が責める状況があります。気持ちから出る部分、私たちは大丈夫と思えても、神様の願ってらっしゃる基準からするならば不十分ということを痛感します。しかし、それでも、大丈夫という励ましと平安をいただくのです。感情は揺れ動きます。しかし私たちの力いただく平安は感情に左右されないのです。神様は私たちが気がつかないところもご存知です。そしてそれらすべてご存知の上で私たちを守ってくださいます。フィリピの手紙の4章6節7節を、ここに書いていますけども、何も重荷に煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。聖書にこう約束されています。私たちの心は揺れ動きます。神様が求めておられる高い基準を自分がそこに遠く及ばないことを覚えてがっかりしてしまいます。しかしその経験も無駄となりません。以前猫を飼ってきたとき、その猫は虐待されていた猫でして、不安を感じていたようです。ともかくよく噛みました。手が傷だらけになるぐらい噛みましたけども、それでもその、そういうふうに飼い主を傷つけても自分が撃たれたり捨てられたりすることがないと分かったときに、だんだんとその試し行動は止んでいき、そして、ちょっとすさんだ目をしていたのが、パッチリした目になって可愛くなっていきました。 私たちは神の前には幼子のようなものです。まだまだ未熟です。いきなり親である神様のように完全な愛を持って愛せるわけがありません。子供が育つときに失敗することを繰り返しながら一つ一つのことを身につけていきます。愛することにおいてもこれ実践ですから、最初からうまくできるわけじゃありません。でも失敗しても神様が慰めてくださり、励ましてくださり、ダメと言って見捨てることはないんです。そうする中でチャレンジを繰り返して身につけていけるんです。心が責めるということは決して悪いことではありません。それは高い目標を目指しているから心が責めるんです。かつて罪の中にいる時にはもう低い基準、低い基準になっていきましたけれども、今は高いものを求めているからこそ痛むのです。さて、ここに安らかである、平安であると20節に書かれています。
ここに名前。
これは気持ちの問題だけでなく、あるべき状態にあるということです。そして、確信を持つとありますけど、これは大胆になれるということです。私の確信はもうがっちり固まって動かないっていうものではなく、恐れずに大胆に神に近づき、また人を愛することができる確信です。さて、最後、第3の点は、神の命令を守っているという確信をいただくことです。
22節
以降です。22節をお読みいたします。そして求めるものを何でも神からいただくことができます。私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。神の命令を守って喜ばれることを行っているから、神様が何でも求めるものを与えてくださると、確信して、そして求めていただくことができるのです。これは言い換えると、祈りが応えられるということです。私たちは神様の願っておられることを知って実行しようとし、そして神様が実行させてくださいます。神様によって捕らえられ救われた者が願うことは、神様に喜ばれるようになることであり、喜ばれることを行うことです。その祈りは、御心にかなっています。そして、御心にかなう願いを神様は、もちろん忍耐は必要ですけれども、必ず実現してくださいます。そして、日常生活のいろんな必要を覚えて私願いますけども、最初のうちは、2番目、3番目のこと、また、かえって良くないと思われるものを願ってしまって、がっかりすることがあります。しかし、神様の命令を行おうとするときに神様が何を喜ばれるか、何を願っておられるかを徐々に知っていくんです。そして祈った通りになったという体験を繰り返していきます。そして、かつて祈って忘れていたことさえ神様が 実は振り返ってみたら答えてくださったということを知っていくのです。こうして神様の命令を守ろうとするときに、神様を求めるものを与えてくださるという体験と確信を深めていくのです。もちろん日常の様々な必要がありますけども、神様の御心は、私たちがイエス様を信じて救われ、そして救いの証として互いに愛し合うことです。神の国を、そしてその義を第一に求めたら、他のすべてのものを添えて与えられるという約束があります。そのことを、私たちは神の命令を守ることによって知ってゆきます。そして、自分が神様に捕らえられているのだということを、神様のうちに守られていることを知っていくのです。このような神様の御心を知ること、そして祈ること、そして答えをいただくこと、そして気づくこと、行動すること、そのために聖霊が飛び出していてくださいます。お聖霊が私たちのうちにあって飛び出していてくださる中で、私たちは神の命令を守る者は神のうちに留まっているということを知っていくのです。こうして神様の命令を、特に愛の命令を行っているときに、私たちは確信を深めています。私自身がキリストに属している。そして、平安である。そして、神様の御心を行っているんだ。これらの確信をいただくとき、私たちの信仰は揺るぎません。まずは、互いに愛し合いなさいという命令を、取りなしの祈りから、また交わりから、そして奉仕から、実践していきましょう。その時に私たちは、自分が神のものであることを確信していきます。お祈りいたします。天の父様、あなたのお言葉をありがとうございます。今日は、この三章から、愛の実践によって、強められる確信を、見てまいりました。どうか、これからもあなたに会って、チャレンジし成長していくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。